Broadcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
ソラウミ
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。
ソラウミ IT ニュース。ソラウミ IT ニュース1751回、10月8日です。皆さん番じまして、みっつぁんです。そしてすきちゃんはもうちょっとしたら出てきますよ。はい、収録前の一仕事をしてますけど、けいちゃん、ひさつさん、のらちゃん、こんばんは。はい、3連休いかがお過ごしでしょうか。というか台風は皆さんとこ大丈夫でしたかね。いつも豪津はね、まあ毎度のことながらほぼ被害なし。まあ、風はねそこそこ吹きましたけど、まあ雨も大したことなかったんでね。また今回も島根は台風をやり過ごしたって感じですけどもね。まあ、のらちゃん寝て過ごした。3連休昨日今日は天気良かったからお出かけしなかったのかね。まあ、私は土曜日台風が来るぞ来るぞという中豪津まで走っていきましたけどね。日曜日は一日家でゴロゴロして、今日はお仕事してましたよ。はい、というわけで好きちゃんです。
あなたは見たんですよ。
いや、僕は見たんですよ。
こんばんは。
さつさん、稲刈りシーズンなので台風それてよかったです。あ、稲が倒れなくてよかったですね。
田んぼがあるんでね。
けいちゃん労働、今日も仕事。けいちゃん仕事してんの。
あれ仕事し始めた。
あ、いや僕、けいちゃんの話だよな、これ。僕は仕事っていう意味じゃないよな。まあ、
風邪
ひ
いた。
うん、好きちゃんなんかね、風邪ひきさんになりかけてるんでね、やばいよやばいよですけど。まあ暑かったり寒かったりだからね。
そうじゃね、
体がついていかんわね。
デリケートだから。
デリケート、ね、デリケート。
ちいちいちいちいちいち。
今日は5時間労働。
何
仕事してんの。小白さん、こんばんは。
こんばんは。
けいちゃんの労働って七輪で肉かなんか焼くのが仕事。
わからん、なんか時給1万円ぐらいの仕事してそうだよね。
ジミちゃん、こんばんは。
こんばんは。
収録前にノーベル経済学賞発表がありましたが、やっぱり日本人はもらえませんでしたね。まあ経済学賞って日本人あんましピンとこないもんな。 これでノーベル賞、うん、ノーベル賞の発表はほぼ終わったのかなって気がしますけど、ジミーちゃん今日も家事頑張りました
いや偉いと思うよ本当に、美味しそうなものちゃんと作っとんさるけ、
うん、
感心ですよ。
あれ経済学賞日本人がもらうとね税金がかかるんですよ、皆さん知ってました？
さっきもそうやって言っとったね、
うん、それ以外のノーベル賞は税金かからないんですよ。なぜだか知ってます？あの日本の法律でね、あのノーベル財団からもらう賞金には税金がかからないって一筆書かれてるんですよ。だけど経済学賞はノーベル財団からお金が出ないんですよ。
なんで？
あれ国立銀行かどっかが金出すんですよ。あのノーベル賞ってノーベルさんがあのダイナマイトとかで儲けたお金で作った賞なんだよね。
へえ、そうなんだ。
だけどノーベル経済学賞はあのノーベルさんの遺言にない賞なんですよ、これ。なので日本の法律に当てはめると経済学賞の賞金は課税対象なんですよ。ただし多分経済学賞日本人がもらったら慌てて法律を変えるはずなんですってのが、日本人が初めてノーベル賞をもらった時にも本当は非課税じゃなかったんですよ、課税対象だったんですよ。それは慌てて法律変えたんですよ。でその時にはノーベル経済学賞っていうのが存在しなかったんで、ノーベル財団からもらうお金は非課税っていう書き方になってるんですよね。
ね、みたんその話、
うん、
初めてした？
前にもしたことがあるかもしれない。
なんか信澄さんがこのツイキャスで税金についてを教えてもらったので知っていたって、
うん、多分ね前に話したことがあるかもしれないですけどね、だいぶ前に
それなのに初めて聞いたかのような反応しているのは誰？
スキちゃん
興味がないことはみんなあの右から左に流れていっちゃうんでね。
そうだよね
大丈夫、来年はちゃんと覚えてるもん、これ大丈夫、今年はちゃんと聞いた
さあみんなでスキちゃんが来年覚えてるかどうか賭けようヤシさんこんばんは。
こんばんは。
ヒサツさん、へえ、そうそうなんですよ、ジミーちゃんだからあんまり頑張って賞を目指さないの？いやそういうわけじゃないんでしょうけどね。でも経済学賞って日本人っぽくないじゃない
そうか
あの物理学賞とか医学賞は日本人頑張ってるって感じがするけど、経済学であんましもらうような人いないよ日本人で
頑張ってやっとる人に失礼な発言したな、あんた
ジミーちゃんお仕事頑張りました、賞にも税金かけないでもらいたいまあお仕事頑張った分にはいいかもしれないけど、お仕事頑張って給料もらったらやっぱ税金払わなきゃいけないんじゃない
いやーでもなんか日本の税金って少ないって、よその国に比べたら少ないって言うけど多いよ、
多いと思う。まあヨーロッパの方行ったら消費税が 25% とかっていうじゃない、
もっとすごいんだろうけど、あの所得税もそんなに取られてるのよその国。
あ、取られてるでしょ。でも取られてる代わりにあの医療費がただとか学校の勉強の授業料がただとかっていう感じだから、どっちがいいかだよな。
なんか私はね、
うん、
頑張って働いた分一回ポンってもらって、そっから払う方がいいな。一回なんか手元に来る前にゴソッと引かれたらはぁって思うもん。
ああ、自営業すればいいじゃん、まあ、じゃん。サラリーマンだから源泉徴収で取られるけど、自営業なら 自分で確定申告して、あ、確定申告
ってめんどくさい、
青色申告か、
やだしない、それも嫌だな、ね、
自営業だとそうできるよ。ノラちゃん無駄な税金の使い方が多い、まあ確かにそれはあるわな。ジミーちゃん一部だけじゃなくて全部を見て比較してほしいものだ。
何を？
ん？税金だね。ノラちゃんだったら政治家になればいい。政治家になってもダメだろうな。それこそ首相にでもなんないと。小悪さん手元に来てからごっそり引かれるのも嫌。
確かにね、脱税する人が増えるかもしれないね。
ということで、まあ3連休、今日は皆さん見ましたか、出雲駅伝。私は仕事中で見れなかったけど、結構スキちゃん感動した言ってましたよ。
うん、ちょっと感動しましたね、うん、あの最後青学がゴールしたってちょっとうるっとしてしまいましたよ。
あ、結構いいレースだったみたいだ ね、
面白かったね、とドキドキして。で、あの全国ネットにみっちゃんの生活圏が流れるのがもうまたなんとかいうね、あの、お、普段なんか行ったら走るとこみたいな、みっちゃん毎日走ってるとことか、ね、当たり前に見とる景色を車に、あ、じゃあテレビに映っとって、なんか一人でそれにもまた感動して。
のぶすみさん、病院にかかったので確定申告しないといけないと思う。
誰？
のぶすみさんが？
私？
あ、すきちゃんがってこと？
いけ、え、確定申告せんといけんの、病院。
すきちゃんの場合はね、もうあの高額医療の申請をしてるんで、それは必要ないと思うよ。あの高額医療の申請してないと確定申告で戻してもらえるでしょ、払いすぎた部分を。
あ、そういうこと、
うん、だと思うよ。ノラちゃん、権力者になれば自由に決められる。ジミーちゃん見てない、あ、マラソンね。娘さん、ご先祖様がお金を使いすぎたので税金払わないと。のぶすみさんとこのご先祖さんがお金使いすぎたから僕らは税金払っとるのか、もしかして。
なんでそうなるの。
ジミちゃん、三つ三女ギングしてんの。いや、してないですよ。さっきのスキちゃんの発言だとそういう風に聞こえたよね。
あ、そうなの。
いや、三つ三が普段走ってるところっていう言ったから、いやいや、僕走ってないですよ。
車です。そうか、全然何も思わなかった。そうか、車で走ってんのね。
僕は車で走ってるよ。
ごめん、もうなんかね、ぼやーっとしてるね。
野口美さん、確定申告でお金戻ってこないのかな。ケイちゃん、医療費10万円超えたら確定申告すると戻ってくる。
え、
医療費10万超えたら、あ、帰ってくるか。
え、これって何、高額医療使っても10万超えとったらってこと、帰ってくるの。え、でも10万って、
高額さんが高額医療申請してても確定申告すると戻ることがあるのかも、かっこ自信なしって書いてあるよ。
え、でもご飯代が、
ご飯代はダメでしょ、本当の医療費だけでしょ。
ご飯代、あ、だったら10万いかない、
うん、
ご飯2万ぐらいだもん、
食いすぎた。
なんでもない、そんなこと言ったらもうクイズできんねえと思ったら。ダメだ。
で、まあ3連休最後の日、皆さん明日からやだなって思ってるところで本編いきたいと思いますよ。
はーい。
はい、ケイちゃんが1年、あと高額医療とは別よ、 1年間の医療費。
あ、でも領収書がないかもしれん。
あ、領収書取っとかないかんねんな。
取ってないかもしれん。
あの健康保険組合から3ヶ月か6ヶ月おきになんか送ってくるじゃん、あんたどこの病院でいくら払ってるって、うん、あれでもいけるんじゃなかったっけ、
あんたどこの病院、
うん、どこの病院でいくら払ったよっていうのが来るじゃない、健康保険組合から。
あ、
うん、
ん、
どうした、
なんか前の領収書があるぞ
出てきた、
あるある、これ使っ、これ足したら10万円いくわ。
おお、
あ、やった、よし。え、でもその確定申告とかしたことないんだけど。
うん、僕もね、どうだろう
あの前手術した時も確定申告せんかったけんね、うん、いや本当は帰ってきたんかもしれん。
あ、
ちょっと教えてもらう。
ケイちゃん2回の手術と通院で25万ぐらいになって確定申告したようだって。小学さん医者に行けば明細書出してもらえると思いますが、のぶすみさん本人や扶養家族等の医療費が年間10万円または所得の 5% をかかった場合医療費控除。
みんなよく知っとるね。
うん、
私らが知らなさすぎ
はい、それでは本編の方行きたいと思います、
はい、
まず最初はポケモンネタからいきますよ、エンガジェット日本語版にあった記事です。ポケモン GO デオキシス EX レイドのドタキャンでお詫びパス追加配布、ただし案内なし、問い合わせた場合のみという記事が上がってました、ポケモン GO で特別な招待状が必要なイベント EX レイドが直前に中止になり、幻のポケモンデオキシスを真っ先に手に入れるつもりだったプレイヤーたちを落胆させた件についてほとぼりを冷ますどころか再燃させる続報がありましたと。事前のスケジュール調整が必要なピンポイント時間場所指定なのに理由不告知のドタキャン、ゲーム内保証は逆効果な、ん、逆効果のほどわずかだけでも不幸を買うには十分ですが、今度は運営に自分から連絡したプレイヤーは多くの追加保証を得られるが、そうと知らないプレイヤーはそのままという、どう考えても印象が良くない事後対応が判明し、あ、火に油を注いでいますと。ドタキャン騒ぎになったのは10月2日開催分ですね。幻のポケモンデオキシスを国内一番乗りで手に入れる1回きりのチャンス、かつフレンドを誘って参加できる新システムが実装されたばかりとあって、平日ながら多くのプレイヤーが期待するイベントでしたと。ところが当日招待状を手に入れていたプレイヤーの一部から直前になってなぜかキャンセルされてしまったという報告が上がり始めると、上がり始めたということですね。でこれですね、クレームをつけた人がいるんですね、それに対して、運営側に対して。ただナイアンティック側はこれについて公式の案内や声明は出してないということなんですが、連絡した人にだけ新たなチケットがどうも配られてるということのようですね。 だから知らずに泣き寝入りした人についてはお詫びのパスが発行されていないと。それはまずいよな。一律対応すればいいのにね、これ。
え、できた人もおるってこと？
できた人もいるんじゃない？だから個別にサポートに対して訴えたプレイヤーのみに追加でプレミアムレイドパス5枚を受け取れたという報告がどうもあるらしいんですよ。今からこれクレームつけても対応してもらえるのかどうかがちょっと分かんないんですけどね。
あのそもそもどの人に招待状を送ったかとか残ってんのかな。
ナイアンティック側はデータを持ってんじゃないかなと思いますけどね。
でもそのできた人とできん人がおるとして、うん、できた人とできん人の判別ができるん。できんけなんか、
あ、できないのかな、どうなんだろう。
できないけ公にそういうなんかコメント出さないんじゃない。もしかしたらできた人もまたできんかったふるしてやったりとか、
そういうことなの
かな、起こるかな、分からんけど、そういうことなんかなと思ったり。
ただ今回のこの対応はなんか今一つ不誠実な対応っぽく見えるよな。
みんな仕事休んでとかっていう人がおったらちょっとね、気の毒だよね。
うん。あぶちゃんこんばんは。遊んで楽しんだ帰途の途中です。渋滞に巻き込まれてませんか？お散歩さんもこんばんは。気づいてなかった。てるちゃんもチャオ。けいちゃん
久しぶりですね。てるちゃん
デオキシス可愛くない？可愛くないって贅沢な。
デオキシスね、私でも映画見たけど、あ、カトロン、あ、カトロンじゃない、ゲットしたん？
けいちゃんゲットしなかったっけ、確か。なんか LINE で写真を見た記憶があるぞ、ね。
あれデオキシスの出たポケモンの映画見に行ったけど、
うん、
嫌だ
嫌だ。
嫌い。
デオキシス、うん、デオキシスって悪者？
いや覚えてないけど、なんかキショイっていうかちょっと怖かった。なんか嫌だこの人と思った。
キショイのかい。
ちょっとキモいな。もう気持ち悪かった。
そうなのね、はい。まあ、この後なんか手を打つのかどうなのか微妙なとこでしょうね。あ、アウちゃん電車か、電車なら大丈夫ですね、快適です。
いいなあ、僕は行きたかったなあ。
まあスケちゃんじゃ見上がりだし。
じゃ見上がり。
じゃ見上がり。はい、それでは次のニュースはこちら、 iPhone マニアさんの方にあった記事です。アップルクック CEO、ジョブズ氏の命日にツイートをツイートという記事が上がってました。土曜日の10月5日、土曜日だったっけ、10月5日、金曜日だったっけ、
金曜日です、
金曜日だね、10月5日、日本時間だと10月6日なんですけども、まあ、ジョブズさんが亡くなった命日、7回目の命日ですね、だった
もうそんなになるんだ。
今から7年前の2011年の10月5日、これアメリカ時間ですけどね、アップルの共同創業者であり現在の同社の礎を築いたジョブズ氏はこの世を去りました。56歳でしたということですね。で、ツイート内容ですけども、ジョブズは私に、そして私たち全員に、人のためになるとはどういうことかを教えてくれた。私たちは今日もそしてこれからも毎日彼のことを思い、そして彼が示してくれた指標を忘れることはないだろうというね、ツイートしたそうですよ。 1年前。
これはクックさんがしたんでしょ。
クックさんがね、
うん、
クックさんがツイートしたそうですよ。4S の時だよな。
そうそうそうそう、
ジョブズさんが亡くなったのは。で確か 4S の発表会の時にジョブズさんの椅子が一つ用意してあったよな。誰も座ってない椅子
が。その時はまだなんかあれだったよね、はっきり何どうしたかとか何にも話しなかったんだよね。
あの時はまあ病気療養だったよな、死を降りて。でジョブズさんのためにドーム椅子が開けてあったという話だったんですけども、結局まあそこに座ることはなかったということですよね、
うん、
はい、ということでもう7年経っちゃいましたよ。この先アップルはどうなるんでしょうね。はい、お散歩さん、医療控除の話し話し、あ、医療控除の話話し、医療、ん？医療控除の話してるみたいだけど、話をしてるみたいだけど、医療保険でお金をもらうと入院費と相殺になるので高額医療で払った分から保険料を引いた残りが10万円を超えた場合に、超えた分についてのみ控除計算の対象になるはずですだって。小白さん、電車なら飲んでも OK。 あー、あうちゃんね。なえちゃんさん、こんばんは。
こんばんは。
散歩さん、もちろん入院被害で検査代なんかを合計して超えたらその分を申告するといいよ、だそうですよ。
はい、ありがとうございます。
はい、それでは次の記事ですけども、これあの業務連絡一番最後ね。
あ、かけましたよちゃんと。
はい、iPhone マニアさんにあった記事です。アップルウォッチシリーズ4が再起動を繰り返す、オーストラリアサマータイムで不具合という記事が上がってました。一部のアップルウォッチシリーズ4でサマータイムと通常時刻の切り替えに失敗し、強制終了と再起動を繰り返すバグが発生していることが分かりましたと。原因はアップルウォッチシリーズ4で利用可能になったコンプリケーションが原因と見られていますということだそうですね。でこの再起動を繰り返す現象、オーストラリアでサマータイムに切り替わる現地時間10月7日に発生しています。海外掲示板サイトに書き込んだユーザーによると、原因はアップルウォッチシリーズ4で利用可能になった大型のアクティビティコンプリケーションがサマータイムへの切り替え処理に失敗しているものとみられますということですね。この現象が発生している間、Apple Watch シリーズ4が強制終了と再起動を繰り返すため、 Apple Watch を操作することができなくなりますと。で、iPhone の Watch アプリからアクティビティのコンプリケーションを削除すると問題が解決したという書き込みがあるということで、日本はサマータイム見送りしてよかったね。なんか東京オリンピックに向けて日本もサマータイム導入しようってなんか騒いでたでしょ、政治家が。
え、し、そう、知らん。え、そうだっけ。
それも 2時間時差設けようとしてたんですよ。でもどうも諦めたみたいですけどね、日本は。で今これオーストラリアは10月7日だったんですけども、このあと今度アメリカもやってくるんですよね。ヨーロッパの多くの国は10月の最後の日曜日、アメリカは11月4日、ここでサマータイムが終了するんですよ、
うん、
なのでアップルさん多分それまでのとこで これの不具合対応した OS に切り替えてくるんじゃないかなと思いますけどね。なんかオーストラリアが一番最初に来たんでしょうね、サマータイムの終了が。その影響をもろに受けてしまったということのようですよ。
日本が夏の時、オーストラリア冬だよね。
うん、冬。
今から夏来るんじゃない？
そうなるかな？
オーストラリアのサマーは寒いってこと？なわけないけ。サマータイムのサマーって。
オーストラリアでサマータイムっていうのはどういうことになるんだろうな。これから時刻を。
あ、サマータイム開始だ。
あ、開始か。
開始開始。
うん、そういうことだね。でアメリカとヨーロッパはサマータイムが終了するんだよ。
だけど要はそのなんとかタイムの切り替えってこと。
そういうことだね。切り替えの時にどうも不具合が発生すると。はい。それでは次の記事ですよと。また戻りますね。前におさんぽさん、私は糖尿病で年間医療費が10万を超えるので申告するといいかなって計算してみたけど戻って2000円にもならないので手間を考えてやめました。はあ、戻ってくる金額も見ながら手続きしないと手間の方が高くつく可能性があるってことか。はい、それでは次も iPhone マニアさんにやった記事です。 5G 対応 iPhone 2019年発売か、価格は iPhone XS Max より高くなるという記事が上がってました。Apple が2020年の商用サービス開始が予定されている次世代モバイル通信規格 5G に対応する iPhone の発売時期と価格設定に悩んでいるようだと台湾メディアの、デジタイムスが報じていますということですね。5G 通信サービスは世界各地の携帯キャリアが2020年の商用サービス開始を目指して準備を進めていますと。一方サムスン、ファーウェイ、これなんだ、
なんだっけ、
これなんて読むんだっけ、
シャオミ
シャオミか、シャオミか、うん、シャオミだ、
本当、
うん、シャオミ、オッポ、ビボかな、 VRVO といった端末メーカーは2019年中に 5G 対応端末の発売を計画していると台湾の携帯電話サプライチェーンの情報とともにデジタイムスが報じていると。しかしアップルが2019年中に 5G 対応の iPhone を発売するかどうか、そして価格がどうなるかかは不明だとデジタイムスの情報源である人物は語っていると。でこれ 5G 対応にするとまあ高くなるんじゃないかと、 10S Max よりも高くなるんじゃないかということらしいですね。2020年、うん、5G 今の 4G よりも高速になる、まあ、2020年にサービス開始されるんで来年の iPhone あたりには載せとかないと間に合わない可能性があるよな、 5G 対応が他のメーカー、うん、先起こされてしまうかもしれない。だけど 5G 乗せたら当然高くなる。今の iPhone ですら
高くなりすぎてるのにどうするんじゃって話みたいですけどね。まあ高くても買う人は買うんじゃない。
そうだね。
まあ来年は僕も iPhone 買わなきゃいけないんでね。
なんで買わなきゃいけんって別に買わん、そうか返さんといけんのか。
そうです、この iPhone X は返さなきゃいけないんでね。次の機種に変えなきゃいけないんですけどね。
今日はなんかすごい喉の調子が悪そうですね。
なんかね、なんかガサガサしてる。ちょっと飲み物も飲んでみてはいるんですけど。のぶすみさん、2時間もサマータイムで調整された場合、日本では電波時計に支障が出て使えなくなるかもしれないという情報もありました。電波時計はでも送信する時刻情報を変えればいいから、そこは問題ないと思うけどな。電波時計に関しては問題ないのがパソコンとかが問題になってくるような気がするんですけどね。1時間ならともかく世界各国で実績があるから、2時間ずらそうとしたら大変なことになるって IT 業界の人がなんか言ってたですよ、テレビのニュースで。小白さん、通信速度は速いに越したことないけど、通信料金が高くなるなら今のままでいい。散歩さん、モデムチップの仕様が変わっても価格にはあまり影響はないと思うけど。いや 5G はなんか高いらしいですよ。まあ数が少ないからお値段を高めになるのかもしれませんけどね。
それはみっちゃんが言うとるっていうより記事に書いてあるじゃんね、高くなるって。
そう、はい。それでは次のニュースです。こちらも iPhone マニアさんにあった記事です。クリームチーズがないアップルのベーグル絵文字に苦情という記事が上がってました。アップルは iOS12.1 で70種類以上の新しい絵文字を追加することを明らかにしていますが、そのうちの一つベーグルの絵文字が、論議の的となっていますと。中でも注目を集めているのがクリームチーズで知られる、これなんていうの、
フィラデルフィアクリームチーズ、
ああの主張です。同ブランドはツイッターでユーザーの意見を募っています。クリームチーズのないベーグル絵文字なんて悲しすぎる、みんなどう思うってね。
確かに
ベーグルってクリームチーズするもんなの。
いや、クリームチーズっていうのは本当に好みの問題だと思うけど、ただこれ切っただけじゃん。
あ、まあ確かに絵文字がね、
大変も恐縮なんだけど、私このベーグルの切れ目が豆腐ちくわに見えてやれるんですけど、
うん、いや、この切り口が不自然という意見もあるそうですよ。
美味しくなさそうなんよね、
うん、
ちくわみたいじゃん。
あとスーパーの冷凍ベーグルみたいに見えるとかね。
あー、なんかクリームチーズね、うん、うん、なるほど。
まあ、これ同じようなのが以前 Google でもあったんですよね。ハンバーガーの絵文字のチーズの位置が違うって話題になったんですけどね。
これ誰がデザインしたんだろうね。すごいなんかリアルで嫌だ。iPhone の絵文字ってリアルで嫌い。
で、Google さんは一応あのクレームに対してあのチーズの位置は変えたんですよね。ただあの Google が開催したイベントの中でそのチーズの位置が元の状態のハンバーガー発売してたらしいですけどね。発売してたのかな、配ってたのかな、なんかそんな笑える話がありましたけど、今回アップルさんこのベーグル問題どうするんでしょうね。
ちょっと面白いねこれ。
そこへ突っ込むかって感じがしますけどね。 これ Google さんの絵文字がどうなってるかだよな。これメーカーがそれぞれ作るんですよね、基本的には絵を。ただベーグルの絵文字を追加するっていう決まりに対してアップルさんやグーグルさんが自分のところで絵を作る。携帯電話の絵文字もソフトバンク、ドコモ、au それぞれ違ってたじゃない。あれと一緒ですよ。なんかグーグルさんがベーグルの絵をどういう風に作るのかっていうのもちょっと見ものですね。さあ果たしてクリームチーズはつくのでしょうか。
こちらベーグルの絵文字使うことなんかないけ、そんな
おしゃれな、まあ、
ね。ね。
散歩さん、それは新しいチップの開発費用が少しは乗ってくると思うけど、全世界的に売れるんだから。あ、 5G のチップ、うん、でも 4G チップよりも高そうですよ。お散歩さん、フィラデルフィアの製品はその辺のスーパーで普通に売ってるよ。売ってるの？あんまチーズ売り場とか行かないからわかんねえな。のぶすみさん、世界各国のサマータイムは1時間繰り上げることが一般的なので、過小計算機の製品はサマータイムがオンという情報を受け取っても1時間繰り上げられているとして反映される設定になっています。時間サマータイムを、そのため政府が検討しているという2時間繰り上げの場合、ワールドタイム1時間分しか補正してくれず残り1時間分ずれが生じると言います。あ、1時間繰り上げるという情報じゃなくて、サマータイムをオンにするかオフにするかという情報しか流れてこないわけか。それだと電波時計も狂ってくるわね。お散歩さん、そういえば前に聞いたどっかのポッドキャストで、うんこの絵文字がユニコードに入った時に日本人はなんでこんな絵文字にこだわるんだって議論されたとかいう話があったような。うんこの絵文字にこだわってた日本人。お散歩さん、 IT 業界的にはサマータイムは絶対反対、そもそも世界的にやめようという話が出ているくらいなのに。どっかの国がサマータイムやめるって決めてましたよね確か。どこだったっけ。はい、それでは次の記事ですよ。こちらも iPhone マニアのマニアさんにあった記事です。中国で人気の A マップが Apple CarPlay で利用可能に、ユーザーから大反響ということで、まあ、日本国内もサードパーティー製の地図アプリ、カーナビアプリ、CarPlay 対応が点々と出てきてますけども、中国で大半のユーザーが利用している A マップが利用できるようになって、中国人大喜びだそうですよ。中国では大半のドライバーがこのアプリを使って道路状況などをチェックしたり、ナビとして使用したりしていますということだそうですね。
これは中国国内だけに対応してるってこと
なの？A マップっ ていうアプリが日本で落とせるのかどうかちょっとわかんないけども、ちょっと見てみようか。
でも中国で最も重宝するのがこれだって書いてあるけ、中国だけなんかな。
日本のアップストアで A マップって検索、あるわ、 A マップアプリだから、これ落とすとカープレイに対応するのかな。でも多分データは中国のデータしか持ってないのかなって気はするけどね。あ、うん、嘘だ、 A マップはないわ。 A マップっていうアプリ名はあるけど、ここに出てる A マップのアイコンが出てこないから、これ中国だけでしかダウンロードできないアプリみたいだね、 A マップってのは。私が普段使ってるナビタイムってのがカープレイには対応してくれて、私的には大変喜んでんだけど、それ以降対応するアプリって出たのかな。私が持ってインストールしてるアプリの中にはなさそうだね、カープレイ。まあ Google マップは対応したっていうのはあったけどね。他にもいろいろとカーナビ系のアプリは入れてるけど、あまり日本では新しいのが出てこないみたいだね、カープレイ対応が、はい、お散歩さん、政府に関してもう一つ思うのは戒厳問題、業界的にはやるなら正月にやれよっていうのが本音だと思う。あ、元号か。あれ結局元号はいつ変わるんだっけ。4月じゃないよね。10月いつだろう、わかんないな。はい、それでは次の記事ですよ。あ、アメリカンさん、こんばんは。
こんばんは。
この記事はね、あんまり役に立つという記事ではないんですが、こんなこともできるのよという記事ですけど、エンガジェット日本語版にあった記事です。 iOS12 のサファリでファビコンのオンオフを切り替える小技という記事が上がってました。スケちゃん、ファビコンって覚えてます？
スーパーファビコン？
違うよ。サファリとかクロームとかブラウザを開いた時に左の上にちっちゃな絵が出てくるじゃない、
あの URL の横に出るやつ。
そうそうそうそう、 URL の横に出るやつ、
あれファビコンって言うんだ。
ファビコンって言うんですけどね。これがですね、あの iOS12 からファビコンが出るようになったんですよ。
へえ。
で、このファビコン、設定の仕方から同機能のオンオフの切り替える方法を解説しますということでね書いてあるんですけども、具体的には設定アプリのサファリを開くと、サファリを開くとファビコンのオン、タブにアイコン表示っていうのが出てくる。あ、スキちゃん12にしてないから出てこないかも。
あ、
タブにアイコン表示っていうところがオンオフできるようになってて、これ多分デフォルトではオフになってると思うんですけども、これをオンの方にしてやるとファビコンが表示できるようになります。ちなみに空海も、あの空海 .jp はファビコンがつけてあるんで一応表示されるはずです。
おしゃれですね。
おしゃれですよ、おしゃれ。ただファビコンが設定してないページならだと出てこないんですけどね、ファビコンは。
OK、それがいらんっていう人はオフ。
まあまあオフにしとけば表示されないからね。まあせっかく表示してくれるからね。うん。まあ。ね、多分オフだったと思います。ここの設定は。自分でオンにしたはずだから僕は。はい、ということでまあ。あってもなくてもいい情報ではありますが、
いや
よかったらオンにしといてみてください。
せっかくだけ、うん、オンにしたらいいよね。
そうだね。はい、サンタさん5月じゃなかったっけ、あ言語変わるの、あ5月1日からだったか、もしかしたら。散歩さん、それに言語が決まるのは直前なのでプログラムの修正の余裕が考慮されてない。前の年の10月ぐらいに決まるんでしたっけ、なんかそんな話じゃなかったかな。はい、それでは次の記事です。こちら愛をありがとうさんにあった記事です。 iOS12 のショートカットの作り方使い方を解説する公式サポート情報、ショートカットユーザーガイド日本語版公開という記事が上がってました。 Apple 公式サイトでサポート情報ページショートカットユーザーガイドが公開されています。これは iOS12 の新機能ショートカットの使い方を解説するマニュアルですということでね。スキちゃんは まだ12人上げてないんでショートカットは使えないと思いますけども、これ便利らしいですけど、私まだ使ったことないですけどね。
使ってみてください。そりゃ
ショートカットはよく使う機能や作業を自動化して Siri やホーム画面のボタンから素早く実行できる iOS12 の新機能です。 Siri が自動作成して提案してくれるほか、ショートカットアプリを使って新規作成やカスタマイズができます。ユーザーガイドでは基本、それから作成する、使用する、管理する、高度なショートカット、よくある質問の5つのカテゴリーで解説されていますということですので、無料で、まあ、見れますんで、ショートカットユーザーガイド使ってみようという方はここ一読しておくといいかもしれませんね。ん
ん、
ショートカット、
ショートカットって会社のパソコンとかデスクトップに貼っとるけど、そのフォルダー作るとかじゃなくてシリちゃんに、
これだから複数のことを一つの操作でできるんですよ。
例えば、
例えばなかなか難しいことを聞いてきますね、使ったことない人間に。
ピント関係、例えばどういうこと？
例えばね、そうだね。無茶な質問してくるな。
あ、例えば、あ、じゃあ例えば誰それさんのライブコンサート情報を見る、近くであるなら行きたいみたいな、その複合的な感じ。
そうだね、
検索購入、うん、みたいな、
いっぺんに購入までできるかどうかちょっと分かんないけどな。
じゃあ、やっぱり分からん。例えばが欲しい。
例えばね、例えば誰か例えて。だって使ったことないんだもん。
誰かもう使った人おるんかな、
どうだろう。 あ、そうそう、のぶちみさん iPhone 版のオートメーターだよねって、そうそう、まさにそれですよ。
オートメーター、
オートメーターっていうのは Mac のこのショートカットみたいなもの、 MacOS 上のね、
うん、
なんか MacOS のオートメーターと iOS のショートカットっていうのが同じようなことですね。
それが分からないって、例えばだって複合的なことができるとかって言うじゃんか、
うん、
何これまあいいや、答えられんのならいいやいいよいいよしょうがないな。
お散歩さん、まだいつ決まるか未決定、一月前という話も出ているけど即位に合わせて5月1日でいいんじゃねって言ってる人もいるとか。あ、でもこれ早めに決めないとカレンダーの印刷とか困るよねまあ平成になった時に多くのシステムに元号が変わるという元号が変わるという事態も想定した改造している場合が多いと思うけど、ケイちゃんそれは歌ったらジャスアックに怒られる。サンポさん、私も全然使ってない。オートメーターは仕事で何度か使ってるけど、てるちゃん前にツイキャスをダウンロードするやつ作って共有しましたよ。あれはオートメーターじゃないか、ショートカット。てるちゃんは使ってるのね。
てるちゃん、そうそう、だっけポッドキャストがんじゃらかんじゃらの時に自分なりにしてくれとったよね、うん、あれのことでしょ。そ
うそう、うん、あんなやつ。
それは何複合的なのそれ。私今言葉の意味がようわからん。見たのでも今、まあ、
マニュアルを読んでくれ。はい、それでは次の記事です。あれは当時ワークフロー、今でいうショートカット。
ワークフロ
ー、だって
オートメーターじゃなくて、
オートメーターじゃないね
ワークフロー、ますますわからん
はい、それでは次、キナーキナーにやった記事です。アップルジャパン、新しい公式サポート動画、iPad でファイルアプリケーションを使う方法を公開という記事が上がってました。 Apple Japan が新しい公式サポート動画 iPad でファイルアプリケーションを使う方法を公開していますということで、これは iOS 11の時からだっけ、ファイルっていうアプリが追加されてるの、スキちゃん知ってるよね、
iPad で。
いやいやいや、 iPhone にもありますよ。
ファイル？
ファイル。
それ
白地に青いファイルの絵が書いてあるアイコン。iCloud の中を見ることができるアプリケーション。
どこに？
カタカナでファイルっていうのを検索してごらん。あるはずだから。
あ、何これ。
あるでしょ。
え、
これ確か iOS11 から追加された機能のはずですけどね。ただ使ったことないでしょ。
うん、ないです。
それはどうやって使うのっていうのがね、これ解説されてるんですよ、動画で。
はあ、
これ開くと iCloud の中とか、それから iPhone の中も見ることができるな、フォルダーを。
え、これ iPad って書いてあるけど iPhone でもってこと？
iPhone でもできますよ。この動画は一応 iPad で使ってみましょうという動画ですけどね。
皆さんそんなん使っとられるんですかね、ちゃんと。
ページズ、ナンバーズ、キーノートとかって iCloud に保存したら、ここの iCloud ドライブの中に見えるところに保存されますよ。だからここで 開くと Mac と iPhone 側でこう連携ができたり。
なんか入ってるよ iCloud ドライブの中に。
結構ファイルは作られてると思うよ。
デスクトップ10項目とか。
うん、これの使い方を。
え、
アプリが勝手に作ってる場合もありますよ、これ。
すごい、なんか2013年の4月1日とかある。
そんな古いのがあるんだ。
関西オフ会って書いてある。
写真かなんかか。
なんだろう、
開ける。
関西オフ会、
うん、
今開いてる。読み込んでる読み込んでる。あ、すごい、参加者リスト。これ誰か作ってくれたやつじゃない？ちゃんとね、うん、ナンバリングして参加者ちゃんとアイコンまでついとって、名前がちゃんとハンドルネームとか。
あ、なんか共有してたやつ かとか。なんか共有してたよな、
これ多分ね。おバカさんかジョーちゃんが作ってくれたやつだ。
あ、
すごい。へえ。こんなのが出てきました。びっくり。
はい、ということで、ファイルアプリケーション使ったことがない方、この動画で勉強してみてはいかがでしょうか。散歩さん、カレンダー業界は諦めて見切り発車しているというニュースが先日出てました。この木に年を西暦にするという動きがあちこちで起きてます。てるちゃん、アプリ名が変わったんよ。あ、ワークフローっていうアプリの名前だったのが今ショートカットっていう名前に変わったんだね。けいちゃん、7回目のベルで受話器を取った気に。
何の話？
何の歌だっけ？
なんかのお菓子だね。
うん。
どうしたん、さっきから歌詞ばっかり。
てるちゃん、好きちゃんが貼っているリンクからページタイトルプラスリンクを取得してまとめるとかできる。
あ、今この記事貼ってるリンク。
あ
ー、から
その
ページタイトル
ショートカットを使ってできるってことか。むすみさん、ショートカットギャラリーを参考に曲の再生や翻訳に使ってるよ。作業工程が少なくなっていいよね。使い込んでる人いるね。
これギャラリーを参考に。
お散歩さん、 iOS だけで使っているとファイルはあまり出番がないよね。クラウドをいろいろ使っていると便利。てるちゃんがなんかサンプルあげてくれてるな。
今開けんよね。
いや、開いても大丈夫だと思うよ。 Get Title and URL to Menu。
これてるちゃんが書いてくれてる、この私が今このまさにツイキャスに貼ってるリンクのページタイトルとリンクっていつも私手動で両方をメールに貼り付けてみっさんに送っとるんよね。
うん、
それを何宣伝をなんとと、
うん、この URL を立ち上げるとショートカット作成押すとアップストアでショートカットを落とせというページが出てくるな。アップストアプレビュー。でもショートカットは僕入れてるけどそっちが開かないのはなぜかな。
Get Title and URL to Memo ってやつ
かな。
うん、ショートカットの入手で私押していいの？
うん、実行結果、Apple Japan新しい公式サポートどうか。ああ、
そのアプリ落とせっていうこと？
あ、そのアプリ落としとかないかんけど、ただスキちゃんの場合 iOS12 にまだしてないから、果たしてそのまま普通に動くかどうかが分かんないよな。
なるほど
早く12にしとこうね
はい。あ、だけてるちゃんが今これやったら出たんだ、こうやってちゃんと記事の名前と URL。
そういうことだね。はい、それでは次の記事です。携帯ウォッチにあった記事です。トレンドマイクロ製品がアップストアで公開停止になった経緯説明、近日中に配信再開かという記事が上がってました。トレンドマイクロはアップストア上からウイルスバスターなどの同社製品が削除された件についての経緯をまとめた文章を公開しましたということで、現在アップルのアップストアからトレンドマイクロの製品が消えちゃってるんですよ。で、今回問題になったのはブラウザの履歴収集機能が問題になったということだそうですね。アップルが問題視したのはアプリ内のブラウザ履歴収集機能ということですね。トレンドマイクロはブラウザの履歴収集について最新の脅威の特定とブロックを目的にインストール直前の12時間以内の履歴に限定、24
時間ですよ、
あ、24時間以内の履歴に限定したものであり、ユーザーを保護するために新たな脅威の出どこを特定することはマルウェアなどの流通を防ぐためにも正当な取り組みと説明と。だけどアップルはそれはダメよって言ってトレンドマイクロのアプリを消しちゃったということはそうですね。ただトレンドマイクロはその直後に修正版をアップルに申請しているので、近日中に、順次公開される予定ということだそうですね。はい、今後同社はプライバシー保護におけるアップルの取り組みに賛同し、アプリのプライバシーに関する社内審査プロセスを強化しますと。またデータ収集に関してはプライバシー要件を満たすだけでなく、ユーザーへの価値提供の最大化を目指し、目的とし、全製品において見直しと最適化が行われますと。いうことでトレンドマイクロさんもすぐアップストアに戻ってくるよってことらしいですよ。スキちゃんとこは会社はトレンドマイクロ？
何？
あのウイルスアンチウイルスソフトは会社のパソコンに入ってるのは？
知りません。
何か入ってるんだろうけどね。
うん、入ってるのかな。アプリって言ったよ、はい、アプリ？
アプリアプリ、あのアップストアにトレンドマイクロのアプリが何個か上がってたんですけどね、今検索しても出てこないんじゃないかな。のぶすみさん、ライトクリーナーを削除、再インストールする予定なし。あ、トレンドマイクロさんだね。はい、それではここから2つスキちゃんが探してきてくれたニュースですよ。
時間的にはどうですかね。
いいよ、ささっとやってください。
大丈
夫ですか。シャシャ
っと私が記事貼る方で、自分で。
うん、
なんなんそれ。記事一つ目貼るけど、グノシーさんので見つけた記事なんですけれども、
はいはい、
体がスケスケ、内臓をスマホで確認できる AR アプリ、バーチャリティかな、 っていうのが登場しました。なんか私この T シャツ見た時に一番最初に思うふと頭に浮かんだのはゾゾスーツなんですけどね。ゾゾスーツはなんか着たら寸法測れるみたいなやつなんですけど、このバーチャリティっていう AR アプリもう専用の T シャツを着ることで、そのスマホでアプリ AR アプリをかざすと内臓が映し出されるという、ちょっと気持ち悪いと言っちゃ気持ち悪いんですけど面白いっちゃ面白いっていう。
そうだね。
で、まあいわゆる人体模型の生版っていうか3D、 うん、だから体を動かすとちょっとこう立体的に映し出されるという話なんですけれども、うん、いいですね。まあその何、自分の体っていうか、その今目の前におる人の体で勉強するとすごいスッと入るのかな血管のなんか血管の流れとか
心臓の動きとか、
うん、っていうものだそうでございます。
これ T シャツに印刷されてるのはこれ QR コードって書いてあるね。
QR コード、そう、うん、それとその AR のアプリがなんか連動するんでしょうね。
そうですね、
うん、一応これ iOS、Android、スマホ、タブレット、モバイル VR で使用が可能っていうことなんですけれども、うん、この T シャツを買わんといけんのよね。
そうね。
でね、24ドルだったかな。
あ、この T シャツ？
うん。
うん、
24ドルだったっけ？あれ？ iPhone で見ると出てこない。Mac で見たとき出てきたんだけど、金額。
そうなの、ちょっと待って。もう見てみようか。29ドル95セント。
はい。29ドル。だっけ、3000円ちょっとぐらいかな。
そうですね。サイズは XS から XXL まで。
これ多分ね、国内じゃないと思うんです。
そうだね、海外だね、アメリカだね。日本に送るためにはもしかしたら送料が別途必要になるのかな。
まあ、ちょっと親子でね使うのも面白いかもしれんけど、うん、ちゃんと T シャツが選択できるそうです
それは良かった
、うん、汚れても安心、
汚れても安心
はい、
次の記事を読みますよ。
記事です。はい、これもグノシーさんなんですけど、一応ねいろいろ探してなかなか今日なかったんであれなんだったんですけど、みっちゃんが今使っているあのアップルのエアポッツ、
うん、エアポッツ、
あのうどんっていうう
どんっていうやつ
みたいに、あの線がなくって耳にヒュッて入れるあのイヤホンなんですけど結構高いですよね、うん、で今日紹介するのは高性能低価格イヤホン PAMU
パム
かなが、Bluetooth 5.0 搭載モデルになって帰ってきたっていう、帰ってきたっていうイヤホンなんですね、うん、でなぜ帰ってきたかっていうと、これ以前にインディーゴーゴーで、29ドルでなんか出展されていたやつの、うん、改訂版っていうかその後継商品
Bluetooth をバージョンアップ
らしいんですよ、ね、そうですね。でなんかすごい、私にはよくわからんけどすごくスペックが向上してる、うん、あの円筒形のレザーケースに収納されてるし Bluetooth 5.0 になってるし、連続プレイ時間 3.5 時間 収納ケースでワイヤレス充電、充電じゃん。
充電。
ワイヤレス充電。っていうやつで、あとは防塵防水規格もなんか IPX の6。
うん、5から6に上がってるね。
で、重量も以前のものより軽くて 5g になって、うん、タッチパッド健在、
はいはい、
とかなんかすごいいいものらしいんですね。色も4色あって、でお値段は前回が何ドルだったっけ、29ドルだったのが39ドルになるんですけど、それでも約4400円っていうことでね、うん、みっちゃんが使っているあのやつより随分安いじゃないと思って、
そうだ、ね、
これちょっと紹介するんですけど、インディーゴーゴーですね。
うん、インディーゴーゴーだね。
もし気になる方おられたらインディーゴーゴー、配送はあの11月始まるそうなんですけれども、
そう、
今価格設定が39ドルかっていう話です。
気になる方は投資してみてはいかがでしょうか。
この海外のものってなんか注文するのどうなんか私よくわからないんですけどね。
まあまあ来るでしょう。
来る、
うん、多分ね。これ普通に販売始めるときには149ドルになるんだね。
1万円出るってことだよね。
1万6000円ぐらいになるかな。
1万6000円。
73% オフで今受け付けてるということみたいですね。
はい、
はい、
もしよかったら
ということで、本編は以上です。
はい、
ツイッターは拾え総会、
ツイッターはどうやって拾ったっけこの間。あ、空海数字の3ですね。
うん、シャープ空海でも拾えなくはなさそうだな。
落ち着いた？
ちょっと減ってるちょっと減ってはいる。
10月5日。
5日。
あ、でもあるじゃん。
あることはね。
いっぱい。
あることはあるけど、10月6日の0時17分18分にアップロードした後からやな。イクラムさんからかな。6日の11時9分。
6日の6日の、え、6日、
うん、6日11時9分やってきました。 AUGM 東京。あ、これはシャープ空海しかついてないわ。
1750回が上がってからですよね。
1750回が上がってから、
イクラムさんやってきました。 AUGM 東京ってことで、う
ん、いいな。
なんかイクラムさんちょこちょこちょこちょこ東京行ってるよねね、羨ましい
羨ましい
いいですね、
はい、
すごい羨ましい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。ジミーちゃん、何回かスキちゃんの声がロボ化してるけど、みっちゃんにも同じように聞こえてるのかな。それでも会話してるみっちゃんはすごいな、愛の力ってことで。私の声がロボットみたいになってる。
僕のとこにはロボット化してないんだけどなだから普通に話をしてる
で、私は逆にあのみっちゃんの声があのこうプチプチって途切れる時があるんだけど、みんなにはちゃんと聞こえとるんかなって思う時がありますけどね。
あ、プチプチはたまにあるよ。ただロボット化はしてないよ、ホヨンヨンヨンって感じには。
ホヨンヨンヨン ジミちゃん首にもついた。
やめてあげて。
さくらちゃん。
アップルウォッチ首につけないで。
さくらちゃんかな。もみじちゃんかさくらちゃんか。アップルウォッチが首輪になっているという。
苦しいんじゃないの。
可愛いっちゃ可愛い。
可哀想だよ。
可愛いっちゃ可愛いけど。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それからガンちゃんがポッドキャスト1750回を上げてくれてますね、
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。それからほらこのアニメがいっぱい並んでるよね。うーちゃんが、オリオンビールの瓶は初めて見たわってことで、東京なんだね。でも
そうだ、中野って書いてある、
アナミふくら社、うん、アナミを応援する会社ってことで、オリオンビールの
瓶のオリオン、
薄いね色が、うん、あれみたい、バドワイザーみたいな、
あそんな感じだね。
うん、
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。チュリーちゃんが1750回拝聴、神奈川といえばやはり横浜ですが、最近は川崎の武蔵小杉の人気で人口増、東京都内へ通うのも神奈川県は路線もたくさんあり、北から小田急、田園都市線、東急東横線、横須賀総武線、東海道線、京浜東北線、京浜急行など、
いっぱいあるね。都会だね。
いっぱいあるね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。漫画がいっぱい並んでいます。うん、ジミちゃん、みっちゃん まだ売ってたよってことで、何を、ラムレーズンジェラートフラッペ、
はい、
あれあなたもしかして土曜日の朝これ
バレた。
己自分だけ。いや、みっさんの車にこういうカップがね置いてあって、朝からジェラート、じゃあフラッペ、言ったらうーんって言ったけど、詳しくは語らんかったの。これだね、今分かった。
はい、ありがとうございます。
美味しかったですか。
美味しいよ。
これはファミマ、
ファミマです。
あー、じゃあ口に入らんな私は。かわいそうに。
はい、皆さんコメントありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
てるちゃん、体がスケスケ、内臓をスマホで確認できる、エアラップ、
これ記事だ、
実行したらすぐにクリップボードに、これはさっきのあのショートカットのことね、
うん、さっきのやつね、
琥珀さんスケスケメガネ。
スケスケメガネ、
ヤシさん、
スケスケアプリ、
自分が着てて見れるのかな、それちょっと難しそうだよね。
自分が着たらあっちから映してあっちに鏡を映
す。あ、でも鏡越しに QR コードは読めるかどうか分かんないよな、ね、逆になるから。
いや、自分が着るでしょ、うん、iPhone を反対にして持つでしょ、背面にして、
あ、そ、
で
iPhone の画面を鏡に映すってこと、
あっちに、うん、そうそしたら見えるかもよって、
そうだね、
話。
てるちゃん、やだキモい、だけど、けど欲しい。
ぜひあの息子ちゃんといかがですか。楽しいかもよ。
娘さん、コーヒーさんの頼んだドイツ製のガジェット3日くらいで届いたとおっしゃっていました。インディーゴーゴーかな。あ、でもインディーゴーゴーだから出荷日が決まってるから、うん、出荷日がすぐなら送ってくるかもしれないね。
3日、ドイツから3日なんだね。
うん、
早
っ。散歩さん、今日は大丈夫だけどたまにロボ化していることがあります。そうなんだ。琥珀 さん敵を知るためにゲームとアニメを両方始めました始めたんだ。
何敵って？
あ、だから空と海の間
あ、
それ
それ敵じゃないよ。だって向こう多いじゃん、人者が
潰されるよ
そうです、おとなしくしてるしかない
散歩さん、鏡置くと QR が読めなさそう。あ、さっきの僕とあれだね鏡に映った iPhone の画面を見れば見れると、お散歩さん、クラウドファンディングって一応発送予定はあるけど守れないことが多いみたいですよ。うん、まあ予定は未定だからね下手すると1年ぐらいしてから忘れた頃に来るらしいですけどね、ものによっては。本当本当本当、
そんなに、うん、なんか海外だと苦情言うのもなんかいたしそうだよね。
英語とか現地語で言わないと多分通じないだろうからね
どこに言っていいかもわからんし、うん、
のぶすみさん、インディーゴーゴーではありません、市販の商品です、言葉足らずですいません。あ、だからドイツから3日で届くよっていう話だね。のぶすみさん、中止の場合もある。ああ、まあでも中止なら返ってきますからね、お金が。でも散歩さん、あと会社によっては諦めた時に返金されるケースと返ってこないケースあるみたい。返ってこないのは困るよな。せめてお金返せよって感じだよな
泣き寝入りだよね。
てるちゃん、インディーゴーゴーでバックられたことある？マジっすか。
怖い。
それはクレームは受け付けてくんないのかな、インディーゴーゴーが。受け付けてくんないか。忘れた頃に届いた物も。なんかそれはあるって話聞いたことあるな。あ、ジオちゃんこんばんは。
あ、もうすぐ終わるよ。
時間注意、うん、大丈夫です終わるから、琥珀さんてるちゃん、一切のクレームは返事なし。やだね。のぶすみさん、投資だから仕方ない、金戻ってこなくてもだからしないまあね、しょうがないっちゃしょうがないかもしれないなはい、以上、空海 IT ニュース1751回、10月8日でした。お届けしたのは、
明日からまた仕事を頑張ろう、
今日仕事しましたけどの3つ案でした。
あ、お疲れ様
それではまた明日、3、4、ただものだんだん、
ただものだんだん、
レムさんこんばんは、さようならマレムさん狙ったの、
なんという
バッキンだ、バッキン
ソラウミ IT ニュース。